新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の19日金曜日です。今日のニュースいきましょう。
アメリカデジタル資産カストディファイアーブロックスが BNY メロンらから約145億円の資金調達。NFT マーケットプレイスオープンシーがアンドリーセンフォロイッツらから約25億円の資金調達を実施。分散型デリバティブネットワークイギリスベガプロトコルがコインベースやグミクリプトスらから約7億円の資金調達を実施。クリプトゲームスが NFT スタジオを3月22日リリースへ。ポリゴン採用とクレジットカード決済対応。ポイントでビットコインの取引を体験。楽天がポイントビットコイン by 楽天ポイントクラブを提供開始。フィナンシェ発行のデジタルコレカがオンチェーン対応に。 NFT 流通のワンストップ支援サービス提供開始。一つ目のニュースいきます。デジタル資産カストディのファイアーブロックスがコワーチ、リビット、ストライプスが主導し、 BNY メロンと SVB キャピタルが戦略的投資を行うシリーズ C 資金調達ラウンドで約145億円を調達したことを発表したというニュースです。今回の資金調達によりファイアーブロックスはこれまでに累計約200億円を調達し、業界で最も資金力のあるデジタル資産関連のカストディ企業になったようです。リリースでファイアーブロックスが2018年に最初に始まった時、ギャラクシーデジタルとジェネシスグローバルトレーディングが私たちの最も初期の利用者の一つでした。それ以来私たちは長い道のりを歩んできました。この3年間で私たちは200人以上のお客様の数百万のウォレットを確保し、約44兆円のデジタル資産を送金し、業界で最も吟味されたソリューションとなっておりますと説明しています。さらにリリースでビットコインの時価総額が1兆ドルを突破したことで、デジタル資産や暗号資産のハイレベルな移行が世界中で本格化していることがこれまで以上に明らかになってきました。このような変化の中、銀行やフィンテックはデジタル資産の商品やサービスを可能にするために顧客や投資家からの圧倒的な要求に直面しています。モルガンスタンレーのような銀行が暗号資産への支持を表明し続ける中、あらゆる規模の金融機関が業界とともに進化することが求められていますと説明しています。ファイアーブロックスの CEO であるマイケル・シャウロフ氏は、フィンテックや銀行は顧客の資金を安全に管理するための専門的な保管決済インフラだけでなく、新たなデジタルサービスを可能にするプラットフォームを必要としています。当社は銀行になる予定はありませんが、当社のインフラは全く新しい時代の金融サービスに最適であると信じています。彼らの財政的な支援は長期的な安定性、技術的な優位性、そして指数関数的に浄化する顧客ベースのサービス提供を保証するものですとコメントしています。BNY メロン銀行のアセットサービシング担当チーフエグゼクティブオフィサー兼デジタル部門責任者であるローマン・リーガルマン氏は、デジタル資産と伝統的な資産の橋渡しをする製品を開発することはカストディの未来にとって基盤となるものです。膨大なデューデリジェンスと市場の調査の結果、ファイアーブロックスはデジタルアセットサービスをサポートする安全な技術を提供するマーケットリーダーであると認識していますとコメントしています。続いてのニュースいきます。 NFT のマーケットプレイスであるオープンシーがアメリカアンドリーセンフォロイツらがリードするシリーズ A ラウンドで約25億円の資金調達を実施したことを明らかにしたというニュースです。シリーズ A ラウンドをリードしたのはアンドリーセンフォロイツです。その他、エンジェル投資家のナバル・ラビカント氏、マーク・キューバン氏などクリエイターも含めた多くの投資家がこのラウンドに参加しました。詳細については記事をご覧ください。オープンシーンの創業者で CEO のデヴィン・フィンザー氏は、クリエイター、ミュージシャン、アーティスト、インフルエンサー、そしてゲーマーが NFT に真っ先に飛び込んでいます。何十万人もの新しいユーザーがオープンマーケットプレイスで NFT を発見し、収集し、キュレーションし、取引しています。この6ヶ月間でオープンシー NFT マーケットプレイスの取引量は100倍以上に増加しました。私たちはゲーム会社、デジタルアーティスト、ミュージシャン、プロスポーツ選手など何百ものプロジェクトやクリエイターと協力する機会に恵まれました。世界はこのテクノロジーの力に目覚めつつあり、それはとても急なことなのですとブログで説明しています。アンドリーセンフォロイツはブログで、オープンシーは NFT を検索可能、使用可能、そして整理します。さらに eBay や Amazon のように全てのプラットフォームを統合し、全ての当事者間の取引を容易にするマーケットプレイスを提供しています。 このような急成長分野における消費者層の重要性を考えれば、オープンシーの成長が過去6ヶ月で取引量が100倍になるなど、桁外れの成長を遂げているのは当然のことですと説明しています。続いてのニュースいきます。分散型デリバティブネットワークを構築するイギリスのベガプロトコルが、アリントンキャピタルとカンバーランド DRW が主導する最新の資金調達ラウンドで約7億円の資金調達を実施したことを発表したというニュースです。このラウンドにはコインベースベンチャーズ、パラファイキャピタル、シグナムキャピタル、グミクリプトスなど多くのベンチャーキャピタルや投資家が参加しました。詳細については記事をご覧ください。ベガプロトコルはトークンセールを通じて資金を調達しました。調達した資金は今年の夏にメインネットを立ち上げるためのプロトコル開発に利用するようです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーントレーディングカードゲームクリプトスペルズを運営するクリプトゲームズ株式会社が、イラスト作品を NFT アートとしてブロックチェーン上に発行できる NFT スタジオを3月22日にリリースすることを発表したというニュースです。 NFT スタジオのリリースは事前に3月4日に発表されていましたが、今回詳細の発表となりました。NFT スタジオはイラスト作品を NFT アートとして販売を行うことができるサービスで、ブロックチェーンの特性を利用し、二次流通売買が行われた際、売買手数料の一部がクリエイターに永続的に還元されるとのことです。今回の発表によると、NFT スタジオは高騰するトランザクション手数料の解決策として、マティックネットワーク社が提供する L2 ソリューション、ポリゴンを採用するとのことです。またリリース時には NFT の購入はクレジットカードのみの対応になる予定とのことです。クリプトゲームスはポリゴンがイーサリアムによって保護された安全でスケーラブルな即時トランザクションを実行することができ、ブロックチェーンサービス開発者のためのレイヤー2ソリューションとして急速に普及、現在70以上のダップスが構築されているとし、またポリゴン上で NFT の発行及び決済を行うことが可能なため二次流通取引の活性化に期待していると説明しています。続いてのニュースいきます。楽天株式会社が同社運営のポイントプログラム楽天ポイントを利用してビットコインの取引体験ができるポイントビットコイン by 楽天ポイントクラブの提供を開始したことを3月18日に発表したというニュースです。ポイントビットコイン by 楽天ポイントクラブは、ビットコインの取引価格の変動に連動して設定した楽天ポイントが増減し、その変動状況をサービスページでいつでも確認できるとのことです。このサービスは楽天 ID 及び楽天ポイントを保有する楽天会員であれば利用でき、楽天ポイントクラブアプリ、または楽天ポイントクラブウェブ版から専用ページ、ポイントビットコイン by 楽天ポイントクラブへアクセスし、運用するポイント数を設定するだけで利用開始できるとのことです。リリースによると、このサービスでは楽天ポイント100ポイントから取引可能で、1ポイント単位の引き出しが可能とのことで、追加可能なポイントの上限は3万ポイントとなっています。なお、楽天ポイントは楽天市場をはじめとした楽天グループの各種オンラインサービスに加え、町のコンビニエンスストアやドラッグストア、飲食店などの加盟店で利用できます。楽天ではこのサービスの提供を開始することで、ポイント活用の選択肢をさらに広げ、投資経験やビットコイン取引などの未経験者を中心に、資産運用をより身近に感じてもらう機会を提供していくとのことです。続いてのニュースいきます。株式会社フィナンシェが同社運営の次世代クラウドファウンディングサービスフィナンシェにて、すでに発行流通しているデジタルコレカをブロックチェーン上での発行にも対応し、コンテンツホルダーやクリエイターにワンストップで NFT 発行からプロモーションまで支援するサービスの提供を開始することを3月19日に発表したというニュースです。フィナンシェはサービス開始時にイーサリアムブロックチェーン上にて実装を行っていましたが、チェーン上でトークンの取引にかかるガス代の高騰や取引確定にかかるまでのレスポンスタイムの遅延など、ユーザーがストレスなく取引できるまでには課題が残っているため、トークン取引をブロックチェーン外オフチェーンにして高速処理やプライバシー保護などを実現していました。リリースによると、今回のオンチェーン対応によりフィナンシェ上で発行したコンテンツホルダーやクリエイターによる作品をブロックチェーン上での NFT としても流通させることが可能になるため、国内ファンに向けては日本円決済に対応しているフィナンシェサービス内で、また海外ファンに対しても主要な NFT マーケットと連携して提供することで、より多くの収益機会を生み出すことが可能になるとのことです。またフィナンシェとしては、今回のシステム提供に合わせ NFT ならではの演出や企画のアドバイス、さらには売り出しにおける国内外マーケティングやプロモーション支援もワンストップでユーザーに対し提供していくとのことです。さらにフィナンシェは今後独自の取り組みとして、 NFT 保有者に FT を特典としての無償付与や NFT での発表する作品内容を FT 保有者による投票によって決めることができるなど、 NFT と FT の両方を絡めた展開を可能にする予定であるとのことです。なお、すでにフィナンシェにてトークン発行済みのユーザーについては自動的にオンチェーン化されるわけではなく、個別でオンチェーン対応サービスの利用可否を確認した上で慎重に進めていくとのことです。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などに追記があった際に更新通知としてツイートをさせていただいておりますので、ぜひ新しい経済公式ツイッターの方をフォローしていただければと思います。それでは本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。